皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、なぜ日本政府は失敗したのかです。本当にここまで来ますとですね、もう日本政府の失敗ということはですね、誰の目から見ても明らかだと思うんですね。国民の健康、安全、財産、未来をですね、もはや担うことができなくなってきている。それは、その現場に近い人ほどはっきりと分かってるんじゃないかなと思うんですね。津波、それから大震災、それに続いて起きた原発事故の時もですね、政府の指示を待ってる人、上からのこの命令とか指示を待ってる人のところには結局何も来なかったってことがよくありました。ですから、自分でですね、知り合いに電話をかけて、あちこちとですね、連携して行動していた人が、まあ先にこの前に進めたわけですね。救援物資にしろ、情報にしろ、自分のネットワークで、情報を取って、あるいは、もらってき、いろんなものを届けてもらった人がうまくいったわけですね。だからもう自主的に原発とか、津波原発事故の時は、政府機能崩壊してたわけですよね。原発の被災地なんかもっと悲惨でしたね。特に20キロ圏内なんてのはですね、避難指示が出ちゃったんで、その、まだ探せば生きてる人いたんだろうにですね、もうみんな逃げちゃったと。津波のとこなんかそうですね。あるいは建物下敷きになった人もですね、救援することできなくて、逃げちゃって、自衛隊も警察も来なかったと。後からご遺体の捜索なんて入ってきたのはずっと後ですからね。で、病院には患者が取り残されたと。なんか本当にこの、ああいうの見てると、政府は崩壊したと。まあ、その現場で見て、はっきり言えたんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、なんでこんな風になったんだろうかということを、まあ、いろんな理由があると思いますし、いろんなご意見があると思うんですが、私はやっぱりそんな難しいことではなかったんじゃないかなと思うんですね。今、アメリカの大学でですね、よく日本人、韓国人、中国人が変だということがよく言われるんですね。もうちょっと前からなんですけども、留学生の中でですね、特に企業を派遣で来るような人たちがですね、なんか変だって言うんですね。日本、それから韓国、中国で、100% とは言いませんけども、それに近いぐらいやっぱり変で、なんかその自分たちで凝り固まってると。人となんか本気でそのディスカッションしようとしない。自分の心を打ち明けない。あるいはなんかその、いつもなんか、全然別のところに頭が行っている。すなわちその、本社での評判とかですね。あるいは戻った後どうしようかとか。なんか心ここにあらずと言いますか、勉強していてもなんか、お作法をね、学んでるぐらいのもんで、なんかこの勉強によって自分の人生や会社の未来を開こうとなんかあんまり思ってる様子もなくて、ただ単にそこで作業をしてるような感じがある。で、議論していても、まあ、ディスカッションしていてもですね、議論のための議論はすることなんですけども、本音で人生を語るってことをしない。で、なんかいつの間にか自国民で固まってる。なんかそんな話をですね、ちらほら聞くんですよ。まあ前から聞くんですけどもね。で、やっぱそれ非常に大きなですね、ポイントがありまして、韓国や中国って日本の受験勉強を真似してやってるわけですよね。やっぱどうもですね、私はこの受験勉強っていうものをね、戦後ずっとやってきて、そのいよいよ悪影響がですね、今まさに日本政府や、特にそういう高学歴と言われる人たちの集まった組織に重大な問題を引き起こしてんじゃないかな。そんな感じがするんですよね。まさに江戸時代もそうですよね。政府がやっていました、幕府がやっていた朱子学というですね、非常に保守的な大義、保守的で大義名分を大事にする儒学だけやってた人は、わけわかんなくなっちゃったわけですよね。幕末になればなるほど。一方その中でですね、まあ、その、国学とかですね、あるいは洋学、西洋の学問ですね、あるいは余命学のようなですね、こう、行動するっていうような学問ですね。そういうなんか、自分で独自にその学問をやってた人たちが、結果的に未来を開いていくわけですね。やっぱこの今までのこの、上昇志向っていうんでしょうかね、 そのピラミッドを登るための勉強だけやってた人はですね、最後取り残されてきましたよね。どうもなんか見てるとですね、そういう感じがするんですよね。で、この、そういうなんか、世界というのは、こう、同期の桜みたいな話ありまして、だから、本当のなんか戦いではな、戦いって言いますか、世の中どうするとか、どんな生き方するかって話じゃなくて、まあ言ってみれば、ゼニゲバ連合なんですよね。よく考えてみると、お互いなんか、まあ、ゲームのように会社の、あるいは組織の中で仕事をしてればですね、まあなんか生活を保障されてそのうちいいこともあるわよなという、なんかそんな感覚でしょ。要するに単なるゲームなんですよね、あれ。会社の中でやってること、組織の中でやってることっていうのは、世の中に対して弁証法的にこうぐりぐりぐりぐり物を変えていこうという本気は出さないんですよね。本気出すとですね、やっぱり本当の実力っていうのがこう出てきてしまいますし、それはやっぱりかなりエンバレスメントって言いますかね、人々を当惑させることになるから、本当の実力がお互いバレないようにしていく。で、だから結局内部はですね、ことなかれ主義なんですよ。あれ、ゾルゲも言ってましたね、戦前のあのスパイやってたゾルゲが。日本の陸軍とか日本政府とか外から見ると非常に守りが堅いように見えるんだけど、一旦中に入ったらズブズブだったって言ってますね。今でもそうだと思いますよ。だからその、一旦内部に入っちゃうとですね、こうやりたい放題、言いたい放題、金もね、わけわかんなく流れるみたいな世界がありましてですね、一旦その内部に入ると完全にぐずぐずズブズブになっちゃうんですね。最近はそういうところにアメリカ人も取り込まれちゃってですね、ズブズブ中にアメリカ人も入っちゃってですね、むしろそのアメリカの本国のね、人たちから、あれ、日本ロビーの連中は何なんだと言われることもあるようですけども、まあなんかそういうズブズブの世界がですね、日本はあるんですね。で、中国のなんか見てると軍閥の中もそうですよね。あれ、軍閥同士で今なんか争い事やってますね。習近平一派と江沢民一派と。でもあれ、中でもそれぞれもちろん戦いはあるんですけども、なんかやっぱそれはですね、所詮ゼニゲバ連合なんですよね。だから本気の理念の戦いではなくて、まあ言ってみれば、そのゼニや地位を争うためのゲームやってんですよね、あれ。だからこう本気じゃないんですよね。何言っていても、政治改革だとか経済どうするだとか、全部あれは、この借り物の言葉なんですよね。偽物の言葉ですよね。日本もまさにそういう感じなんですね。やっぱりこれ最大の原因なんじゃないんでしょうかね。やっぱこう、楽してなんか生きようという考え方が許される社会っていうのはやっぱりまずいんだと思うんですよね。つらつらこう振り返って思うにですね、例えばどっかの試験を通ったとか、なんかの金づる握ったとかね。なんかこう、真面目に努力しないでもなんか楽できると思った瞬間からやっぱり社会は、その人の周りは堕落して、で、その人たちが社会をリードする立場にいれば、社会は堕落していくと思いますね。やっぱり人生は常に命がけでありましてですね、死ぬまでご奉公だというのが人生だと思うんですよ。だからやっぱりやるべきことはですね、ちゃんとやっていかないとダメだと思うんですね。で、成功とか失敗とかいうのは、まあその時いろいろ言われても後からですね、歴史の評価ってものはあるわけですから、西郷隆盛は国賊としてですね、政府と戦うわけですが、後に国賊の汚名を晴らされまして、今やね、日本の世界のある種の英雄ですよね。だから善悪というのもその時本当よくわからないことが多くて、自分で信じた道をですね、まっすぐ進むのみというのが、その本来の生き方なんですが、そういう生き方を全くしない人たちが、やっぱり集まったというところにですね、私は日本政府の失敗の最大の原因があったような感じがしますね。これはこの間行われました、自局講演会の中でもご紹介したんですけども、戦争終わった時のですね、いろんな国会の答弁のいろんなメモみたいなのが残ってましてね、公文書館の方にですね、国立の。で、その中に面白いのがあったんですよ。芦田仁って後に首相になった人がいますね。この人がその戦後すぐですね、政府に対してね、今日ここに戦争を負けたこの責任をあんたどう思いますかとですね、政府に問いただすんで、質問書を出すんですね。天皇じゃないですよ、政府に対してですよ。なんでこんな戦争を負けたんだと、この責任どう思うかと、非常にね、格調高い文章を書いてこう送るんですね。ところがそれに対する返事はですね、慶長に値することがありますと書いてあっただけなんだよね。で、芦田仁カンカンに怒っちゃうわけですよね。そのね、ふざけるなと、真面目に答えろと、 その戦争をね、デタラメの戦争をやって真実を隠して、戦争をやって、で、負けたと。この責任をお前たちは感じないのかってですね、簡単に怒って書いてる文章があるんですね。あの世界ですよね。要するに誰も責任取らないわけ。で、金づるが消えたら銭ゲバのですね、銭ゲバを支える金の糸が消えたらみんなさーっと消えちゃうんだよね。だから今見てくださいよ。小泉改革だなんて、ね、叫んでた連中ね、わめいした連中、どっか行っちゃったじゃないですか、あれ。どっかで、ね、静かに黙って暮らしてんでしょ、あれ。私は小泉と共に心中しますみたいなことをね、言ってた連中がですね、さーっと消えちゃいましたよね。だから今のこの政治っていうのもですね、みんなそんな感じなんですよね。とにかくその時良ければ良くて。で、今さらに政党交付金ってのありますでしょ？あれすごい金額ですね。なんか、民主党って160億円ぐらいもらってますね、1年間に。国民新党なんかでも確か1億円以上あったと思うんですけども。そうするとなんか、一番あれ失業者にとっていいですよね。失業した人が一気にそのつかみがめ手にする最大の方法はあれ、国会議員になることなんじゃないんでしょうかね。で、国会議員何もね、自分でなんかいろいろ考える必要はなくて、どっかその適当なことを言って、で、ごますっててですね、で、なんかその公認候補に潜り込めればいいわけでしょ。なんかそれって本物の実力じゃないですよね。なんか上手に公認候補に潜り込んで、で、上手に選挙やりゃですね、まあね、選挙も自分でやるわけじゃないし、誰かにやってもらうんでしょうから、まあそうすると、その政党交付金が手に入るわけでしょ。で、じゃあそれどうするんですかと、で、風で当選しましたと。で、次はもう選挙を勝てないですよね。次勝てないということは選挙運動しなくていいわけですよ。そうすると、その、ね、もらった歳費だって、なんか交付金だって、それは選挙しないと思えば全部貯金に回りますわね。で、まあ一期長ければ4年、参議院な、あ、衆議院なら4年長ければやってですね、貯金して、まあそれもいいことかもしれませんよ。なんかその人にとってみればね。だから本気で行動、考えて行動なんかしないわけですよね、あれ。なんかだからね、こう、芸能界みたいになってきちゃったって言いますかね。みんな適当なことだけ言って、人目を取り繕うような、これもやっぱりなんかこう、なんていうのかな、目の前の生活って言いますか、お金が欲しくてみんな動いてったという、非常にさもしい根性ですね。これがやっぱりその国を動かす立場にいましたら、それは何にもうまくいかないですね。あれ確か産経新聞だったかな、載ってましたが、例の田中防衛大臣ですね。まあ頭悪すぎるって話なんですけども、なんか防衛省の、幹部かなんかの話が載っていて、普通の大臣なら、ブリーフィング1時間で済む話が、田中の場合はですね、5、6時間かかるんだったわけですね。その5、6時間かけてあいつに話をする意味、メリットって、日本国としてなんかあるのって話でしょ？なんで5、6時間もかけてあんな奴にですね、くどくどくどくど話をして理解してもらわなければいけないのか。一体それだけの手間暇かける価値がどこにあるのかって話ですよね。やっぱこういうの見てるとですね、やっぱこう、人の選び方から始まって、人の資質、それからこのシステムそのものもですね、もうやっぱりその、なぜそれが必要なのか。こう、緊張感を持ってね、毎日生きてるって様子が感じられないんですよね。本当になんか銭ゲバの中にみんなね、こうぶら下がっていて、だから役人たちもですね、まあなんとなくこのね、生活大事になってきまして、御身大切で、政治家も御身大切で、まあとにかく財政をですね、みんなでシロアリのごとく食い散らしてですね、まあとにかく対価なく自分の一生を終えようと、まあボトムラインがそこにこう出てくるわけですよね。これじゃあ成功するわけはないですよね。こう、なんかね、こう激しくいろいろやってみて、勇み足だったとかですね、あるいはなんかその、いろんな方法を試してみて、やっぱうまくいかなかったとか、そういうことならまだですね、こう次どうしようかってことを考えられるんですけども、何もしなくて、それでうまくいかなかったっていう場合はですね、こう次どうしようってことも全くありえなくなるわけですね。まあこういうことが今非常にですね、私は日本を覆っている重大な問題じゃないかなと思うんですよ。そして例の東大和法ね、東大和法の方皆さんご覧になりましたですかね。あれ、あちこちでまだ使ってますよ。いろんな連中が。で、最後はだから東大和法で逃げちゃってですね、物事解決しないと。 これがやっぱり重大な問題ですね。そしてやっぱりこの日本を立て直すためにはですね、こういう今申し上げた、ルール申し上げたですね、この不真面目さ、世の中に対する不真面目さ、未来に対する不真面目さをですね、一掃しなきゃいけないんですね。で、この不真面目さを一掃するのは簡単なことでありましてですね、銭ゲバのその銭を取ってしまえばいいわけ、まず大事にね。そこにいても銭が来ないということになればですね、いませんよね。バカらしいからみんないないし、で、そうするとやっぱり自分で本気で生きざるを得ないという状況になってきますから、やはりそれ今までと違う頭と、今までと違う筋肉が働き出すと思うんですよね。それは最初は大変かもしれませんけども、まあ、会社辞めて充実した人たちのことを考えてもそうですね、最初は大変ですよね。なんかやってればもう自然に給料をね、振り込まれた人が自分で稼がないと、食い縁がないという状況になれば、それは大変に決まってるわけで、でも、それ、大変だからこそですね、いろいろと考えて行動して、実力を身について、本当の人間関係もできて、未来が作られて、結果として自分の生活もできていくわけじゃないですか。先に銭を追いかけたら銭は逃げますからね。そういうことをやっぱり、ね、ちょっと時間かければわかるわけで、どなたでもですね。やっぱそういう人たちが、やっぱり世の中を動かしていくのが一番いいと思うんですね。私前から言ってますように、だいたいこれから日本を良くするためにはですね、30歳までは、まあ自由でいいと思うんですよ。どんな学校で勉強してもいいし、何勉強してもいいし、どんなアルバイトしてもいいし、どんな国行ってもいいし、むしろ30歳までは一つこうなんか決めずにですね、いろんなことを試してみたらいいと思うんです。その代わり30歳で一つ定まった職を手にしてもらう必要があると思うんですね。定職というものを。これから人口の構成比考えてもですね、どんどんその高齢者が増えていくわけですから、これからの日本は高齢者は若者に食わしてもらおうと思ったら、それは 100% 無理なんですね。金の話以上に人の話で破綻するわけです。そんな若者いないわけです。ということは、生涯現役ということを貫かなきゃいけないんですね。生涯現役って言いながら、その、じゃあ何ができるんだろうか、年取った人にも含めてですね。それはやっぱり熟練の技ですよね。一言で言って熟練、熟達の技ですよ。だから熟達したプロフェッショナルになるっていうことが最大の自分の安全保障なんですよね。それはライフスタイルまで含めた熟達ですよね。食い物ぐらい、自分で作ってみようっていうみんな、いうようなことですね。それができることが一番のこれ、自分の安全保障になると思うんですね。ですからその入り口がですね、やはり30歳ですよね。定職を一つ持てと。で、10年間はみんな現場ですよ。だからどんな大学出ようが、どんな大学を出てなかろうが、何勉強しようが 100% の人たちはですね、30から40まで全員現場がいいと思うんですね。やっぱりその現場っていうのもですね、すごく大事で、向上心を持って現場の仕事をしないとダメなんですよね。こういやいややらせられる仕事じゃですね、全然うまくいきませんね。で、やはりいろんな人出てくるはずなんですね。もういやいややる人も出てくるしね、まともにない人も出てくると思うんですよ。で、ですから結局40歳になった段階で、向上心を持って現場に取り組んだ人たちが台頭してくると思うんですよ。で、こういう人たちは今度は40から50まで現場のプロジェクトマネージャーになったらいいと思うんですね。異なる現場を組み合わせて一つの大きなプロジェクトを作っていくっていう一番ダイナミックな仕事ですね。で、それを10年やってるうちに今度はその中から経営の才覚を持った人が見えてくると思うんですよ。経営というものの才覚ね、いろんなものの祭り合わせですね。そういう人たちは50から60まで今度経営やればいいと思うんですね。で、60過ぎたら更新に身を譲ってですね、まあ60過ぎたら今度はもう一回自分の好きなことをチャレンジしていけばいいんじゃないでしょうかね。まあそんな感じでやってきますとですね、なんか非常にその世の中ちゃんと回っていくし、今日本政府が抱えた失敗のこの要因はですね、ほぼ私はなくなるんじゃないかなと思うんですよ。銭側に使って生きること、生きていくとかね、なんか学歴に安住するってこともできなくなりますし、その意味のないまあゲーム感覚の仕事をすることもできなくなりますし、本当になんかこう自然と世の中と天と向き合う毎日が続きますから、やっぱりそれあんまね、怠けてやってると、旗から見てもなんかあいつはなんだろうなって言われちゃいますから、その、社会の価値観というものがね、きっちりと継承されていく世の中が、そうやって私はできるんじゃないかと思うんですね。難しいことないと思うんですよね。逆にそうやって誰でもみんな現場から経験することになれば、あらゆる学問が栄えると思いますよ。その、ね、偏差値輪切りじゃないんですから、 本当の意味での学問とかですね、勉強とか研究ということを皆さんやり始めますから、学問の進行とか科学技術の進展についてもですね、非常に私はメリット大きいんじゃないかなと思うんですね。まあとにかくここでもう一回ですね、我々は日本政府の失敗を整理しなきゃいけないと思います。当然政府の連中は絶対やりませんのでね、自分がどうして失敗したかなんて絶対みんな口開きませんから、まあ外側から見てですね、それは判断して自分の糧にするということが大事じゃないかな、そんな感じがしますけどね。まあとにかく頑張ってやるしかないと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。なぜ日本政府は失敗したのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。